してやりたいんです。静かなら勉強するのにしても。
それはあなたがどう言われます？私が答える。
どうぞ。今、
はい、今ほじゃ言うんですね、はい、言っていいですか、
はい
はい、あ、私はブエノスアイレスに住む被爆者神岡芳恵と申します。それから、
ここ全部年齢とた被爆地と、あ、
今78歳になります。アルゼンチンは、赤裾を弟子王朝弁天のいべシノトレンタイオンの、に住んでおります。オリーボに住んでおります。それから、
そうですね、それでじゃあ、見るときは僕の方を見てもらえますか、うん、カメラとこっちの、
はい、
で、被爆されたのはどこで、はい、何キロ地点で
被爆したのは広島駅前の工人橋のふもとで被爆しました。その時に17歳でした。
それで、じゃあ、その当時の様子、その被爆のその日の
ことを言うんですか、
はい、それもじゃあどんどんバーッと言ってください、
はいはいはい、私はその8月6日の朝7時半のバスに乗って分離台3階の総監府っていう県庁に勤めておおりました。そのために家を出たのが7時半です。その日バスが来ないんです。いつもバスが来るんです、的場まで、駅前まで。けど私はその時に待ってもバスが来ないもんだから歩いて的場まで出ました。ちょうど出たのが8時10分でした。しばらく5分待って電車を待つ時のに8時15分に東じゃないから西の方だったと思うわね、こういう方向にパッと光ったんです。光ったいうのがこの稲妻がありますよね、黄色いような光でした。それを見た瞬間私は分からなくなったです。覚えておりません。何分か私そのあれがよく分からないんですがね、今考えてみても10分だったのか30分だったのか1時間だったのか、その時やはり意識不明なんですよね。気がついた時が真っ暗でした。本当に夜でした。今さんさんとした8時15分だからとても暑い日でした、その日は。けど私が気がついた時にはもう真っ暗、真っ暗夜のようでした。その時に、あ、これ何があったんだろうか、私は何か直撃を受けたなと、そう思ってちょっとから転げてました。私は3メートルほど飛ばされてるような風です。そして工人橋の橋の欄干のたもとに転げてるのを最初気がつきました。そして私体を動かしてみたんです。そしたら、あ、体は動くなと思って、まあ立ち上がろうと思って、やっとで立ち上がった時に少し明るくなったです。シーンとして誰も何も言わない。工人橋って言ったら人がたくさん通りますし電車も通りますよね。誰も何も言わない、静か静か。そして少し明るくなったんです。ああこれ明るくなるなと思ってじっとそこで座って見ていました。そうしてしばらくして明るくなった時に私は ったんです。立って歩こうと思ったらちょっと歩きにくい、ちょっと体がこう重たいような気がしました。それから変手が、変手言ったら人が走り出したです。ちょっとまだ明るくなってない時です。それは走るんです。医者はどこですか、医者はどこですかって、何があったんですかっていうようにみんなわいわい泣いてるんです。子供も甲信橋の前上で、おかしいなと思って、私は そこで立ったんです。立って歩こうとしたけど、あ、歩けない。そうしたらバーッと夜が明けたように、明るくなりました。それを見た時にびっくりしましたね。今家が建ってた、家が建ってたのがとにかく反対になってるんです。あの家とは家が反対になってるんです。床が上になって瓦が下にあるような調子、それが全部ですよ。わあ、これ大変なことになったんだわと思って、私持ってたあのこのカルテラって言うたら、もうボルサがない、ボルサ袋がない、その中にお弁当入れてあるから、お金も入れてあるし、電車に乗ろうと思ってたから、電車でないと行かれないんです、私文礼台まで。そしてそしたら変手が、着物はボロボロ、髪は真っ白、そして私の着物はと思ってみたら、ここはちょっと焼けて臭いんです。焼けた匂いがしてパッと落ちてたです、この前の着物が、あのブルーサが。ああ、これどうしたんかなと思って、私誰かいないだろうかと思って人を探すんです。それね、何時間そこでうろうろしていたか、それは私知りません。ボルシャもないし何にもないんだから。そして円光橋のたもとがパーッと火が上がったです。あ、火事になるんだなと思って、私はまあそっちは帰らない、こっち帰るんだから、あ、じゃあ帰ろうって、ゆっくりゆっくり歩いて3時間かかりました、うちに帰って、帰るまで。そう、うちはちょうど50丁ぐらいありますか、あります。それで歩いて帰った母親を見たら、そこに座り込んでしまって動くことができなかったです。その間は私はまあ知りません、母親が何かこう脱がしてくれるような格好で、そしてブルーサーが脱げないから、ブラウスが抜けないから、ここをハサミで切るような風です。そして脱がしてピジャマに仕替えて、私は寒いんです、寒いから寒いからって言ったら、何かあの寝巻きを持って、冬の寝巻きを持ってきて私に着させて、あの布団を敷いてそこへ寝かしてくれました。それから私は知りません、何日経ったか、そこは1日か2日経ったんでしょ、お母さんがご飯を食べるようにって私に持ってきましたけど、口を開けることができないんです。顔と腕とここがみんな焼けてるんです。そして口を開けないとご飯が入らんからって、スプーンで重い湯のようなものを持ってきましたが、ノーノー、開かないって口が。そうして何日か過ごしました。そして後からあの原爆いう原子爆弾いう爆弾が落ちたんだと聞いた時に、なるほどなと、ひどかったな、ただそれだけしか思ってません。自分の時はもう私はこれは命ないと思いましたから、とにかくご飯が食べられない、動けない、
にも行けない、助けてもらわないと。でもまあ何かお母さんがどっかからあれを持ってきて、薬を持ってきて飲ましてくれるんです。思いのようなものと、口が開かないんだから。それを何ヶ月何ヶ月、1ヶ月経ってもあまり良くならなかったです。2ヶ月経ってもあんまり良くならないです。その当時は食事の小物食事って、小物って言ったここの言葉ですが、普通の食事は取れないんです。 お金がお金では買えないし、お金は封鎖されてるし、家賃で食ってたんです私たち。お父さんが残してくれた財産で、それで学校へ行かしてもらって家賃で食べてたんです。それでももうその時の家賃は昔インフレで卵1個も1個ぐらいしか買えない家賃でした。それだけ覚えてます。食べるものがないから、着物を売って着物と交換したり、もう本当にひどいのに、今思ったらよくやったわなと思います。でもだんだんは日にちが経つうちに、ここが焼けてるから痛いんですよね。チリチリチリチリしてる、してくるんです。それでもその当時二保小学校の近くに住んでおりましたから、兵隊さんが被爆者の方が学校へみんな連れてこられるんですよね。それでも兵隊さんが薬をもつけられるとかって母親が聞いて、うちの子供が娘が顔と腕を焼いてるから薬つけてやってくださいって、無理やり連れてきて、こんな缶から白い薬をつけて、これに全部つけて、やけどしとるとこ全部つけてくださいました。そうしたら少しこう楽になりました、薬をつけるとね。でもそれたった1回ですよ。薬がないんです。そしたら母が何か煎じ薬のようなものを持ってきました。それも飲みました。そしてここに葉っぱを貼ってくるんどくんです、包帯で。そしたらさ、朝それをしたら夕方に葉っぱがしな柔らかくなってるんですよ、ですよね。それで私どうなってるんかしらって覗いてみるんですよね。その頃もう意識は良かったけど、動くこともあんまりできなかったけど、そしたらお母さん、ここなんか いっぱい粘ったようなものがあるって言って、だから医者を呼んでくるから、兵隊さんを呼んでくるからって呼んできました。そしてそれをのけて、この上に貼りたいんだけど、つけてあげたいんだけど薬を、だけどこれがあるからつけてもダメだって、これをのけないとっていう、それを綿でのけるんで、その痛いことも、もう死んでもいいからやめてください言いました。私叫びました。痛いんです。それが中がここがもう真っ赤になってなってるんですよね。皮膚が焼けてるのかどうしてるの。そしてノーノー、私そして顔もそうせにゃいけんって言われるから、ノーノーいいです、私痛いからもう我慢することできませんって。だけどじゃあまあ仕方がないからこの上に塗りましょうって塗ってくださったです。そしてそうするうちに乾いたです。それが乾いて、自分で少しずつ5ミリずつこれをのけました。私はそしてこれ時期に薬を塗らないとダメだからって言われるから、ゆっくりゆっくり5ミリずつのけました。のけて顔はいらうことができないから、鏡を見ることが恐ろしいんです私は。
だから手で触っては母はここがこんなんだなこんなんだなと思って、ここもここの髪は焼けてなくなって出したし、こう受けたから、私はこう受けてます、ここの顔がひどいです、だから。そして少しずつ自分で手で綿を使ってはこれをのけたんです。のけてその油薬をお母さんがその兵隊さんの学校へもらいに行ってつけて、まあ2ヶ月ぐらいしたらこの上からこう赤い高いところからこう治るんですけど、口のほとりが治らないって、目のほとりがなか治らないんです。動かすからでしょうね。でご飯食べたり物を言うからこれが治らないんだけど、一番それがもう最後まであったけど、まあそのうちに治りました、のきました。半年もしたらさあ働かなくちゃいけない。私は長女だからお米がないってお母さんが言えば、私買いに行かないといけないんです。どうしようかなと思ったら、近所のおばさんが、よしえちゃん、着物出しなさいって、そして連れてってあげるから、明日の朝その着物を持って広島駅まで歩いて出るのって、朝4時に起きてプレパラして4時半に家を出るんです。そして芸備線に乗って2時間乗ってた、高いうとこがあるです。今まあ行ったことありませんけど、思い出したくもないです。そこはそこ行ってその着物とお米を3錠かな変えてきました。そういうことを何遍もしました。私はお母さんがよう行かないんですし、だから私が行かないといけないんです、長女だから私は。そうしてお米を買って、野菜はあります、私うちには裏に土地があるんですから、そこにお母さんが何でも作って食べさせてくれました。でもお米がないから、お米を買いに行かないで、お米買いに行くんじゃなくて交換に行くんですよね。そういうことを。
でそれ治られ、何でも治られたの、もうその時も完全に回復されたんですか？
No. 回復してません。回復したのはそうですね、8年のうちです。で11、2年してここ行きました。もう広島におるの私嫌です、嫌でした、本当嫌でした。だから親戚のおばとおじがここにいるんです、アルゼンチンにね。そしておばがどうしてるのかって手紙を起こして、こうこうしてるって言ったら、来る気あるかって言うから、し行くって、行く、広島に降りたくないから。私そのうちに兄が満州から帰ってきました、満州から。それで私は兄にそういうことをいるから、私はもう出て行ってもせやないと思って、おばが知った人が、結婚したい人がここにあるから来ないかっていうか、ボイの写真ちょうだい、送ってちょうだい言って写真を送ってもらって、履歴なんかどうでもいいです、働く人だったらどんな人でもいいから言って、私ここへ神岡と結婚したんです、ここで。そして一生懸命働いて隣に住んでました。家賃何ヶ月10年払ったです、このオリーブを生きて10年払ったです。その中一生懸命2人が働いてお金貯めてこの家を買ったんです。
広島を出たかった理由っていうのは、なんで広島に入れなかったんですか？
の広島は、いや原爆落ちたから、いろいろなところ行くのに、ああここはどうだった、私の友達なんかみんな死んでしまった、みんな死んでしまったです。郊外から、私女子商業学校出てるんですがね、郊外から来る人はおられますよ、町におる人はほとんどおられません、亡くなりました。
じゃあその広島へ行ったらどこ行ってもそういう思い出が、
思い出があるから、あんまり好きじゃないし、行った時だけ好きです。 ああ帰ってきたってね、あの飛行機で成田に着くでしょ、いつでもそう思います、ああ昼あの日本に帰ってきたと、私は嬉しい、日本に帰ってこれたら、けど住んでるとね、の帰る帰る帰った方がいいって、私はアルゼンチンが私の国で、あの国じゃないけど住む国だって、ここの方がよっぽどいいです、親もいなくなって兄弟は冷たくなるばかり、私が帰れば金が金をくれると思う、ノーノーノーノーノー、私はどういう どんなにして金をここの金儲けたかな、それがペソが何にも役に立たないね、100ドル買えるのに300円いるんですよ、それで妹たちにも土産は持っていくけどお金はやることできないです、現在それで冷たくなってます、構わん、私はするだけのことはしてるから、私はするだけのことはしてるから仕方がない仕方がない、私できない時にはできない思って残念に思いますがね、まあそんなもんでしょう、長くまあ兄弟でも一緒にいつもこうして会ってるとまあ兄弟と思うんでしょうけど、何年に一遍しか会わないでしょ、だから金出さないと、アテンデって言うたらどういうんですか、ここで待遇ですかが少しずつ悪くなってきました、私はそれを言おうかなと思うけどまあいいわ、また言う時はあるからと思って今流してますがね、しそういうもんだろうと私は思います、けどもだから私は嫌になるの、広島に長いこといるのがいるのが、これはどうすることもできない、まあ私はまあアルゼンチンにで生きていくんだから、まああとわずかです、私もそんなに100も200も生きられるわけないんだから、でも仕方ないです、私はこの国で、この国の土になるつもりだから、でもまあこういう悲しい目に遭ってるということが私のまあ宿命でしょうけどね、宿命でしょうけど残念です、いつどんな病気が出てくるかわからない、それは手当てはもらってます、ありがたいです、私感謝してます、けどこういうどういう病気でどういう病気が来るのだろうかっていつもこの頭にあるんですよね、それで中西氏夫婦が急に突然に亡くなったら私も今度は私なんだろうかと、そんなことを思って、現在そういうことを思って過ごしてます、それは思わない方がいいんだろうけど、まあ、あの時本当に酷かったですね、この世界に一つ二つしかない爆弾を私たち受けてるんですよね、長崎の人と広島の人は、こういう運命だから仕方がなかったんでしょ、逃げることできなかった、私がそこ行ったのが悪いんだろうけど、の私は仕事のために子供妹たちやお母さんがいるから働かないと、私は そういうことなんです。まあ今子供が2人おりますけど、まあそういう何も症状も出ないし、私も人から聞くのに原爆にあった人はがんになりやすいんだって、本当ですか？そういうことを聞くと情けないけど、でもまあ自分はそういう目にあったんだから仕方がないって諦めてはいないけど、残念です。でもまあ私よりもっともっと苦しむ人ありますよね。私は今そういうことはないから、まあそれだけわしは幸せに思っております。しかしいつどういうことが起きるかわからないいうことはいつもこの頭から離れません。どうか最後に今もう原子爆弾っていうものを持ってる国はたくさんあるそうですが、それは使わなくって脅かすためにするのかどうかそれは知りませんけど、どんなことがあってもそういう爆弾は使っても落としてもらいたくない。落とさないでください、使わないでください。この地球にそんな恐ろしいものがあるいうことは、悲しいです。まあこれからの世の中どうなっていくのか私には分かりませんけど、まあ平和でお互いに助け合って平和な日々が暮らせるようにみんな努力していかなきゃならないんじゃないんでしょうか。ただそれだけお願いします。私がいなくなっても二度と再びこのこういう残酷な爆弾なんか落とさないでください。それだけお願いします。それだけです。もう泣けてしようがないからごめんなさい。
一つ広島にいた時はそのやっぱそのあんまりその皆さん原爆の話を知られなかった。その原爆にあった方はかなりの僕らあのなかなかその自分が原爆にあったとか言われなくて、かといって言っても何もしようがなかったっていうことをいろいろ聞いてるんですけれども、そういうあの経験
もう一度言ってください。
その広島ですね、その戦後広島では皆さんそのあんまりその原爆という情報が何かというのは分かってなかった。そういう中でその皆さんのいろいろ、まあ、あの嫌がらせされたりとか結婚できなかったりとか職に就けなかったりとかいろんな、まあ、差別社会的差別を受けてきたっていう話を聞いてるんですけれども、
そうですね、それは聞いたことありますよ。
聞いたことあります。でもまあ私こっち来てでも隠してましたね。日本にいても隠してました。言いたくないんです、いろんなことを言われるから。そうですね。でも人がねここへ来て12年してきましたか、私ここへ。あんた顔焼いたねって言った人があります。今亡くなっておられませんがね、わかるって。わかるんでしょうね。ちょっと赤らみを帯びてますよね、この顔が。今それがなくなりました。まあ60年も経ちましたからね、60年も経ちましたから、そういうあれがなくなりましたがね、嫌な気持ちがしてます、聞かれると。もう仕方がないです。でもまあ60年経って私78になって、一人になって、まあ一人じゃないけど子供いるけど、あの時若い時もっと勉強してたらな、私何かできるんじゃないか知らんと思うんだけど、まあ私花いけるのが好きだから、ちょうど習ってたのこっちに来ましたから、だから花器も剣山もみんな持ってきてここでしようと思ったけども、主人があのクリーニング屋だからそれやらないといけない、やる暇なかったです。もうちょっと習いに行きたかったから、私が53頃でした。あの子供もまあ大きくなって、じゃあもう上の学校行くようになったから、あの行きたかったら生け花習いに行けって主人がそう言ってくれました。ああそう、じゃあ金曜日の昼から5時間ほど私にそれを行ってくるから言って、私はプレパラして、その5年間1日も休む、1週間にいっぺんですよ、1週間にいっぺんだから5年間1日も休まずに私行かしてもらいました。そして帰ってきて、練習して、いつかこれで私がこのできるようになったら、いつかこれをするんだって、生け花をしてここの人に教えてあげたいって、日本の文化、このきれいな文化をこの残していきたいって教えてあげたらいいなと思って5年間習いました。で先生ももう秩序を取ることができない、秩序って言ったらその1級2級っていうのがあるのを取ることできないんです。取った人はありますよ、ここで取った人ありますよ。だけど私が5年間行く中になかったんです。それで先生はまあお年でもあるし辞められるし、じゃあ私も辞めようと思って辞めて他の人のところに行けば秩序がもらえたんだけど、もう要しなかったです。そして主人がぽっこり亡くなったんです。2週間の患いで亡くなったんです。それでまたそれができなくなった。 でもいつかしたいって、いつかしたいって今、まあ、まだ、忘れて、捨ててないんですよね。このオリーブの人に教えてあげたいって、そして被爆手当をもらうようになったんですよね。ここ2年ぐらい前です。あは、この金で私はプレパラして、プレパラしたり用意してみようかなと思って、自分が食べたお金を、食べるお金と主人の何か入ってくる金と残しとる金とあれして、店を直したんです。ここで生け花をしようと思って、まだできて間がないんです。これでいつかそういうことがしたいって、まだそれがね、そこまで行きませんけど、まあ私元気、まだ病気じゃないから、元気なうちにしようかなと思ってるんです。それが楽しみで、私今生きていけます。
そのアルゼンチンに、まあ、来て以来、そのいろいろ大変だ、そのアルゼンチンへ来てからのお話ちょっとしていただけますか。
はい。
その写真だけ、まあ、その見られて、何もあんまり知らない、どういうところが多分あんまり知らなかった、スペイン語も分かんなかった、でそういう身も知らない、あんまり知らない土地へ来て、今まで知らなかった夫、あのご主人さんに今嫁がれて、どういう、まあ、感じでしたか。
まあ来るんじゃなかったと思いました、の間違ったなと思った、思いました。私は家もないし、どうやってやっていったらいいんだろうかと。でも私、まあ主人は真面目で仕事が上手でした。それでそれを生かせば、私なんとかここでお金が儲かるんじゃないかしらんということを思ったです。主人はその時に20年いました。もうここに20年いてもまだ人の下に働いてるんですよね。そういうとこ行きました、私は、だからまあ最初家を借りて店を、ね、おばが少し金出してくれました。私のおばが今はおりませんけどね。あ、その金を出してくれたっていうのも、私を呼ぶために何か、主人は頼もしいっていうのがあるんですよ。ここに今はありませんけどね、ありました、私が来た時に。そして私の旅費を旅費のお金を作ったわけですよ。そして旅費を払って、私が来てまだ少しお金が残ったって言いました。それをそのおばさんが貸してくれって言うんです。どういうの、貸してくれって言うんだから貸したらいいって。その時まだここで商売しようと思って、オリーブに来て家を借りて、まだ借りて住んでました、そこへ。そしておばが貸してくれって言うから、まあちょっと貸してくれって言うから貸したんです。それでまあ3ヶ月ぐらいして返してくれました。だからもうそのお金でマキナ買おうって、マキナ言うたらリンペーサーするマキナをね、リンペーするマキナ、きれいにする洗濯機ね、それを買ってね。そして少しずつお金を貯めて店のものを買ってね。そしたら今もよう忘れませんがね、この隣家を借りて店
店を借りて店の台所に寝て、そしてね、ここにそういうクリーニング屋が近くにないんですよ。なかったです。それもあったかもしれませんがね、まあ、あのすぐキリエンテがついたんです。ヘンテがね、
お客さんが。
そしてね、本当に儲かりました。そこで10年11年、もう髪の毛は仕事が上手だから、上手でボイナヘンテだって言うんですよ。まあお父さんはそんな悪いよじゃないんだけど、どうしてお金持たないかって言ったら、月給もいい月給をもらうんですけどね、あの私が来ない前に木村さんってあの福井県の人のところにおりましたがね、そこのお父さんはちょっと仕事に難しい人でね、あのそれでもその人が髪の毛はプランチャーは上手だって、だから雇ってるんだって、まあそんなもんですよね、仕事しないと。それでここに来ても髪の毛は上手だから、あの持ってくって、もうそ本当にヘンテが来ました。で儲かりました。11年のうちに儲けてこれを買ったんです。そしてここはまだ春人でした。春人ってあの店じゃなかったんです。自分で店をこれ作ったんです。作って、自分の店でこっち無宿買いしてきてここでやるようにしたんですがね、ここでも儲かりました。儲かったから、まあ子供を連れて日本に帰りたいって言うんです。私は帰らないっていうのに、あのお父さん、その時に男の子がアレハンドロが2つでした。お母さんがよく、髪の毛のお母さんがよく手紙をくれてられたです。見たいって、あの25年も子供を出して見ないから、見たいって何遍も何遍も手紙が来るから、お父さんこんなにお母さん言われるんだったらお父さん帰りなさいって、子供あれを連れて帰りなさい、私一人待ってるからって。その頃まだ飛行機でなかったですからね、船で帰らないといけないんですよ。あったけど飛行機は高かった。だからお父さんよう買ってこなかった、ボレあの飛行機あのビアヒの金をね。そして、買ってきてね、ボイのいつ帰るのって言ったら、いついつ帰るんだっての3人分買ってきたんだから売っても帰るんだよって。私はまだ来て間がないのに5年経ってました。その時に帰らなくていいからっていうのは、ノーノーノー、残しとくわけにいかないって。3人で帰るから自分のものもちゃんとしてプレパラして、あの何日に船が出るんだからって、私まで連れて帰りました。もうアレハンドロが2つ半でした。3つで帰ってきましたがね、半年、まあビアヘ長いんですよ。40日から45日でしょ。今の頃だったら、飛行機だったらシュート出たらどっかに着くわね。昔はそうじゃないですよね。だからもう40日45日です、横浜に着いたのがね、神戸着いたのが、横浜に着いて神戸着いて、神戸で降りて、まああの広島へ帰るの、まあ大変大変。もうそれでもまあ私思ったです。後からお父さんと言ったです。お父さんお母さんがいた時にあれと一緒に帰ったからよかったって。まあお母さんも苦労したやろうけど、まあ息子が子供連れて帰ってきて見せてくれただけでも喜んでたからいいわよって、そのうちに亡くなったです。ああ帰ってよかったなと私本当に思いました。お金じゃないって、親孝行ってもう本当このことだなと思って、
二人で泣きました。まあそれから17年ぶりにまた帰ったんですがね、今度は子供に自分のファミリアや広島を日本を見せてやるのが私自分の楽しみだったって、それで17年間一生懸命働いたって、帰ろうって、その時もよったりで帰りました。まだあれがアレハンドロが大学に入る前です。今ちょうどいいから帰ろうって、ネナ、ネナ言うたらまあ女の子ですがね、女の子の方が下だから、それがまだ女学校のまだもう1年ありましたけど、ノーノーノーノー、今帰らねえいけんって、親はいないけど墓参りに帰るって、そしてまた5人で4人で行ってきまして、それから芝何年生きてたかな、喘息がある人だから、この人はそのこの肺が悪くって気管が悪くって2週間の患いで亡くなったんですがね、本当に残念です。いい人でした。それは何もできない人でしたけど、その洗濯屋の仕事だけはよく知っておりました。誰より負けません、うん、だからまあできたんでしょうけど、もう少し生きてたら、私が今被爆の種金でも入ったら、お父さんどっかへ連れて行ってあげる、どっかへ旅行に行こうって、このアルゼンチンどこも行ってません、私はスールイも行ってないし、ノルテも行ってないし、そういうわけでお金がビャケするのにお金がいるから、お父さんが行こうとも言わないし、もういいの、自動車だけはまあこうて、まあどこでもまあ乗せて行ってくれましたけど、まあかわいそうにな、時々思い出します。かわいそうに、今いたら私も被爆のお金もらってるし、あれは大学出て働いてるし、ねえのもいいところへお嫁に行ってるから、まあお父さんがいたら楽なのにねえって、私一人じゃもう どっこいも行きません、どっこいも行ったことないです、私いつもこうして家にいるしの、子供のとこに娘のとこに孫を見に行く、孫が来ると見てやりたいから、そういう生活してるんですがね、まあこれで私はこれでいいでしょって、もうこれ以上どうすることもできない、もう78、80近くもなってどうすることもできないから、まあそれでまあ一応まあこれでいいなと思ってます。でまあ時々日本行くんですけどね、原爆病院行くんです、自分の体見てもらいに。
それは帰国治療って形で招待される、
の今度は招待できないそうです。これは去年は招待で行きました、前家さんと二人で行きましたけど、この度は自分で出していかないといけない、まあもらってるから、それをドルに変えてね、ドルに変えて、行きます。自分の体だから、自分がそのためにもらった金だから自分で払っていかないといけないです。またどう言われるか、この手術のあと直腸が悪いんです。直腸どう言われるか、プリップっていうのができるんだそうですね。原爆に当たった人はがんになりやすいって人が言われた時に私泣きましたがね、でも仕方ないですよね。でもまだ私元気で日本行って見てもらおうっていう状況にありますから、まあ喜んでおります。まあ大変本当に日本もテレビ見ますのにいろいろなことがあってお金がたくさんかかるような風ですが、私たちにも回してくださるから、まあ私助かります、本当に感謝してます。 これ以上のことは私は言いません。
今までにあの他にけあの健康のその問題っていうのは直腸のお話をされてましたけど、さっき他にその話ちょっとしてますか。その健康問題でその被爆関係に関わる、被爆に直接関わるその健康上の問題ってもの
考えるかって。
いや、他にどのような健康の問題があられましたか。
の私はね、この父のことなんですけどね、もうこれを1年にいっぺん見てもらうんです。両方ね、両方と子宮とね、この父が悪いと子宮に来るって言うんだから、子宮を見てもらうのあんまり好きじゃないからもう嫌なんだけど、そうしてます。そういうキリニカへ、キリニカオリーボっていうのに入ってね、お金を毎月毎月かけてね、そこで見てもらうんです、どういうっていうことをね。でもまあ悪いことはありません。今 どこって悪いところはないです。この父もそれはちょっとこう重たいものを持つとか、ほうきが持てないんですよね。この父が痛くなります、このなんかこうような気がするんです、ほうき持つとね。
それを発見されたのは、そこの由来、その乳がんが発見された時の由来っていうんですか、ちょっとお話ししてもらえますか。
ああ、これは原爆45周年が見る延べ線と延べんたですよね。その時に招待されて行って慰霊祭の後に、検診をするようになってるんです。でその時に森田ご夫婦にお会いして、森田さんセニョラと私一緒に、ホテルにおりました。一緒に寝てました。そして8月6日が慰霊祭で、8月の5日の晩ですか、晩風呂に入ったんです。風呂に入って部屋に帰って、いろいろ森田さんと話してる時に、ふとこの私、この父に手をやったんです。そしたらここに何かグリグリのようなものがあるんですよね。あ、おかしいな、これ今まで見たこと、気がつきもしなかったけどって、こうしていらって、ほいで森田さんのセニョラに言ったんです。こんなもんがあるんだけどどうかねって言ったら、森田さんがすぐ私のここを触ってくださったです。これ神岡さん、まあ慰霊祭が済んだら、あのちょっと見てもらわないといけないよって言われるから、ボイので、慰霊祭が済んで検診が始まって、見てもらって言ったら、の神岡さん、これはあなたは帰られませんよって言われたんです。それで
ちょっといいですか、電話
ですよね。
いいですか、はいはい、もう OK ですか、はい、OK です。
研修が始まって見てもらったら、そう言われるんですよね。ああ私泣いたな、どうしたらいいんだろうかと思って、そしてすぐもう手術室に連れてかれたです。けどもその時はもう私、ああもうどうなっても仕方がないわ、もう思って、そんなに泣いたってしょうがないから、そしてそのうちにまあ 手術室に連れて行かれて注射打たれて分からなくなったですでしょ。そして気がついたら何時間経ってか知らんが部屋に帰ってましたけど、その時の部屋に帰った時はもう体を動かすことができないんです。でもまあ看護婦さんがいつも出たり入ったりしてね見てくださるから、あるものちょっと用事があったらこれをしなさい言って、もう本当によくしていただきましたし、よくしていただきました。1ヶ月そこで見てもらいまして、歩けるようにもなったし、その手が上がらないんです。手がこの辺しか上がらないんです。そしたら手術してくださった医者が、手をいつも上げることしないと、あなたは髪をこう揺らうこともできないし、クリップ巻くこともできないから、今しないと固まったら上げんからって、やかましくやかましく言われるんですよね。それで朝になったら原爆病院のちょっと緑のこう休むところがあるんです。そこ行ってね、深呼吸してね、これを上げるんですけどね、上がらないんです。そして私がそういうところへその先生が来られて、ここまでしか上がらないんですって、本当にここまでしか上がらなかったんです。そしたら先生がね、これをね、パッと上上げた、上がるじゃないですかって、その時に痛かったからもうボロボロっと涙が出ました。それから上がる、神岡さん、あんた上がらないと困るから今はやらないといけないって、それを毎日毎日20日ほどそれをして、やっともうこうして上げることが、でもまあ、真っすぐは上がりませんよね。でも頭いらんことはできます、これで おかげで。あれはなんとかいう先生だった、若い先生だったけど、そしてまあだんだんだんだんあれして、1ヶ月して退院できて、今度通院2ヶ月、私帰りたいの、アルゼンチンへ。私がこういう病気してるいうことは隠しといたから、そうしないとうちの者が心配するから言わないでください、言って県人会の方へ手紙出して隠してたんです。そしたら何の病気してるのかしら、帰らないが帰らないがって言われ、親子が言ってたそうです。まあ、それから通院して妹のとこへちょっと寄せてもらって通院して、結局80日してここへ帰ってきました。でも私はもう何にもできないんですよね。それで結局言わにゃいけんようになったわけです。でも何も隠すことないって主人に怒られたけど、私は言いたくなかった。でもまあだんだんだんだん良くなって、今はそういう傾向はありませんが、まあどういうことがあるか分からないけどね。もう本当に泣きました。涙が出ないほど泣いた。つらかった。何にも食事の支度も、やっとのこと買い物に行かないといけないし、重たいものが持てない。 本当に原爆にあったことをもう恨みました。私は言ってはいけないけどね、言いたくないけど本当に恨みました。今でも一人でもこうして泣くんです。私そのことを考えるとね、思い出すと。だから娘が、お母さんここを売りなさいって、私の近くに来なさいって、そうするんかいいんじゃないかって娘がそう言うから、それもそうで、そうしようかなと。でもお父さんと二人で働いて、これをこの家を買ってこうして住んでるんだけど、私売りたくないって、薄手でも、薄手っていうのは娘に、娘でも息子でも、セントロの小さいうちに住んでるよりか、ここは空気がいいから子供連れてここで暮らしたらいいのに言うって言うんだけど、どうお母さん私はできないって。けど私はこのうちは子供に残してやりたいんです。静かなら勉強するのにしても、
さんにとって原爆とはどういうものですか。
そうね、悲しい、いや恨む。私はまあ生きてるからね、まあ亡くなった人かわいそう。
で、上岡さんの人生にとってどういうものですか。どのような影響を与えたか。上岡さんの人生の中でどういう意味を持った出来事ですか。
どう言ったらいいかね。何か妨げられたような気がする。私がしようと思ってもできない。今更まあ思ってももうしょうがないからあれだけど、もう少し何か世の中のためになるようなことをできたらなと、いつもそれを思います。何もできないけど、誰かのために困ってる人とか、もう大体が長がと、私が年、ちょうど年が学校が学校学校行っても勉強しない。勉強、本と弁当と本と持ってくだけで、どっかへ、いつも兵器所が近くだから、兵器所、勤労奉仕、そしてブーッとなんかなったらもう帰らないといけない、そんな状況でしたよ。先のことまあ若かったかもあるね。 若かったかもあるかもあるね、先のことを考えないって。ちょうど悪い時期なんですよ、私たちがね。うの一人の人が言われるよ、私より三つ上の人ですけどね、和歌山の人ですけどね、そういう話を二人でしたことがあります。それは広島の人じゃない、和歌山の人でね、ちょうど時期が悪かったって。その人も結婚するために ここへ来たって。広島の人ですがね、主人は、奥さんは和歌山の人ですがね、ちょうど時期が悪かったんだから仕方がないけど、これだどこへ言うてくところもありませんがね、その時日本は大変でしたから、大変でした。勉強しどころじゃないんだもの、国のために。今と違うから。でも今上下の差もなくなったし、貧乏とか金持ちの差もねあんまりなくなったでしょ。自分で努力したら自分の努力しただけのもの、役に立つわそれ。今の日本は違うから。時々ビデオで見ます、ビデオのテレビで、NHK ワールド、子供が撮ってくれました。毎月お金払うんだけど、子供が払ってくれるから見てます、見てます。だから日本、これを見るようになって日本にあんまり行こうと思わなくなりました。ちょっと、まあ、毎日見るでしょ。あは、今こんなのが流行ってるんだな、こんなことが起きてるんだなっていうことを時々見ますから。いいです。まあおかげで、もう泣いても仕方がないからね、思うんだけど、やはり一人でいるとね、いろんなこと思い出すでしょ。それがいけないから、娘がそう言うんだけど、この家を離す気持ちにまだなれないから。一人ごとって大したことないけど、一生懸命働いてこれ買った、みんなお父さんと二人で働いて買った、
まあ、そういう中の日本にですね、私みたいに、まあ、次の世代を担、まあ、っていく日本への、まあ、日本の若者に対してのメッセージ。
そうですね、
まあ、戦争を知らない、
そうね、戦争を知らないっていうことはいいことですよ、ね、しかし今頃の人はこうテレビ見てると、もう どうかしてるんじゃないか知らんと思うことありますね。人を殺す、どうしてそういうことをする。こんな豊富何でも食べられるし、何でもできるし、何でもどこへも行けるし、お金だって儲かるか儲からんか、私あそこで商売してないから知らないけど、儲からないとできないんでしょう。今ちょっとでもな、ここの国からと思ったら、でも日本は災害があるからね、ちょっと悪いけどね、この国災害がないから、まあどうとも言えないけど、でもまあちょっと私、今の 若い人は頭がどうかしてるんじゃないかしらんと思うことあるわ、
でもそういう我々唯一被爆国の日本人の若い者としてに対してどのようなメッセージがありますか。我々は何をできるんでしょうか、こういう責任。
そうね、 あれ物が豊富だからそういうあれがないんか。私はまあよくわからないね。これっていうこと言うことできませんわ。なぜならばあそこに住んでないから、日本に住んでないから、その状況がよく分からないんじゃないか思うんだけどね。私なぜそういうようになるのか、それはまあただち一部の人ですがね。だけど親を殺すとか人を殺すっていうことは私はできないと思うけど、まあそれができる人がある。まあこれからどうですかね。どうやってメッセージあげたらいいか。よく自分を見つめてもらいたい。家族というものはどういうものか、親、家族、もうちょっと考え直されたらいいと思うけど、どういうメッセージあげたらいいかね。昔のように悪いことできない。昔の人は物は豊富じゃないけど、お金がたくさんあるわけじゃなし、食べるものもたくさんあるわけじゃなし、でも人はとてもいいです。悪いことしない。なぜそう今の若い人がそんなこと、それが10子や15、16ですよ、10代ですよ、20代の人は余計いないのあるかもわからないけど、私が知らないのかもわからんけど、小さい子でもそういうことをする。10子や15で何ができる。私このテレビを見てまだ2年ぐらいですがね、もう何年も前からありましたけど、取れなかったから知らないけど、このテレビ見るようになってびっくりしました。ああ日本はいけんなと思うけど、どんなメッセージあげたらいいのか。もう少し自分の人生のことを思うように、よくわからないです。
今そのじゃあ最後に核のまあどんどん増えている中で、まあ、世界に 何万発されているもっともっと力強い核がある中で、まあ、実際にその唯一の被爆国の日本でその世界に2つしかない核爆弾を実際に体に浴びた被爆者の方としてですね、どのようなメッセージがありますか。その世界の人に対して、
世界に対して
メッセージがどう、何、そうですね、メッセージが、
まあそうですね、 これはなくすることはできないんでしょうけど、なくすることはできないんでしょうよね。みんながもう少し考えてほしい、考えなくちゃならないじゃないんでしょうか。みんなと話し合って、世界の人みんなと話し合って、次の時代にこういうあれが ないように、みんなと協力して話し合っていきたいと私は思います。それには私が知っとる限りの言葉、受けてるから、そういうことを言わないといけないんですよね。言わないといけないんです。経験しないと、経験しないと本当の原爆の恐ろしさっていうことを知らないからね。まあ経験しない方がいいけど、それには何かの努力がいるんじゃないんですか。みんなで、世界の人が一緒になって、原子爆弾っていうものをなくしたい、わからない。そうね。何かいいこと、いいことって、いいメッセージを送ってあげたいけど、まあ世界の皆さんと一緒がこういうこと、私たちが言う、経験のある人が言ってそして分かっていただいて、分かってもらって、自分の国益だけじゃない、自分の国だけじゃない、自分のあれじゃなくって、世界の人が一緒になって、これはやらないといけないんじゃないでしょうか。
じゃあ、人もちょっと、いいですか、写真
で。そういう病気を最近するようになってね。
糖尿病じゃ
ない。No, 糖尿病じゃない。
高血圧。
それはまあ年取るからね。血管が狭くなるんでしょう。だから本当に。日本食って言ったらお醤油使うでしょ、味付けがどうしてもね。それでもう一滴か二滴、恐れても、 16、17、18ってなるんです。もう人が言われるのね、血圧が上がるの人は超えた人が上がるとかって言って、あんた痩せとっても上がるのっていう、痩せとっても上がるよっていう。
でご覧とか近くでそういうのを一緒にでやってくれることないんですか？
の寄せて、一人で寄せて食べたことないから知らん。食べに行ったことない
もん。本当に？あ、僕ね、もちろんと一緒にちょっとじゃあ歩きながらちょっとお話伺い、もうちょっとだけお話伺いたいんで、一緒にちょっとお散歩して、もしなんかそういうレストランがあったら行ってかしてもらって、塩抜いて抜いてやってくれるとかありますよ。
どうせ知らん。
行きましょうか。でその後ちょっとじゃあその後帰ってきて。もし誰かそのイケバンさせると撮らせていただいて、すごい綺麗なんで、イケバンさせるとお庭でいろいろ手にするのを撮らせてもらっていいですか？
うん、私はいいよ。うん、あなた食べ、
寒いですね、ちょっと。外寒いんじゃない？ちょっと風が、風が寒い人とは。
先生、寒いんですよ。今ちょっと寒い時期だから。
これはこっち冬ですよね、今ね。
冬、冬。まだ冬になってくのよ。8月、9月になったら春が来る。
まだ。
9月過ぎたらね。
それが一番綺麗な時ですか、9月が。
まあ10月だね。
10月が一番綺麗。
10月がいいです。花も咲くしね。
お薬。
まだ薬は。薬は飲むの忘れた。
あ、いいですよ、僕お金あるから。
なあなあなあなあ、払う払う。
いい、なんでやります。もうケーキやりますんでいいです。
飲んだ。
それは薬は毎日どれくらい飲む？それは何の薬ですか？血圧の？
血圧の薬。これ朝半分、夜半分、ご飯の後これ飲むの。これ飲まないといけないから。ね。じゃあちょっと歩いてきます。
そうしましょう。
あっち向けて。
いいですよ。じゃあ行きましょう。
ん？
じゃあ撮ってください。
どんな感じか。何人ぐらいおられるんですか今あれで。
今、
はい、
そうね、
だいたいだって去年88年で森田さんが調査した時点でだいたい何でしたっけ19人おられたっていうのを聞いてるんですよね、うん、
それぐらいおる。
それが88年
あ、危ない
、危ない。それでそれ以外だからだいたい
日本に帰られたり亡くなられたり。今はもう私でしょ、妹でしょ、前家さんでしょ、佐藤さんでしょ。5人かね。
5人だけ。
5人。
それから広島と長崎合わせて。
なんだ、
広島だけ、ね、
広島だけで。少ないです。もう日本に帰られたり亡くなられたりね。長崎の人もおられないでしょ、あんまり。2人しかおられないから。
木田さんと、木田さんと誰でしたっけ。
木田さんの弟さん。
弟さんと、
うん、2人だけよ。
本当に。もう1人おられません。
おられたけど亡くなられた。
誰。
沖縄の人だけどね、
はい、たまたま。あれですか、
うん、
たまたまあそこにおられて、たまたまそれ、その方広島におられたわけです。
ノーノー、長崎。
あ、本当に、
うん、長崎。兵隊でいたとかっていう人があるけど、比嘉さんとかいう人があるけどね、
はいはい、
もうお年寄りで、ちょっと頭も変じゃないんかね、
はい、
言ってもあんまり出てこられない、行かないって言われるって奥さんが言われるんですよ、だから嫌う。そんなも人をね、言ってもしょうがないから。
でそのやつの大学被爆者のその医師、
まだ佐藤さんって私より3つ上だからあるんですよ、佐藤さんいう人、うん、それは広島の、広島で被爆した人、うん、広島の人、主人も広島だし、あるんだがね、電話かけたらインタビューぐらいしてくられると思うわね。
そうですか。
私家も知ってるけど。し、
どこら辺に住んでおられるの。
これからずっと下がって、問い問いっていうほどじゃないです。タクシー雇って行きます、電話かけてよろしい言われたら。
そうします。
え、昼から。
そうですね。
え、
そうさせてもらいましょうか。
うんうんうん、そうする。電話かけるから。私
でその石田が来られるときは必ずその神岡さんがまあいろいろコーディネートして、
うんうん、私がしたり、県人会の方にしてくださったりね、
はい、
いろいろ。
じゃあ大体何ですか、そのあれをするときはコーディネートするとどういう形で。
え、
もう何回ぐらい来られてるんですか。
お医者さんですか、
はい、
もう2年に一遍ですからね、
はい、
12、3回は来とられるでしょ、
はい、本当に
本当12、3回は。あんまり効果ないけどね。だいでも見てもらう、それだけ気をつけてもらうっていうことを、
はい、
私たちまあ感謝してますよね。それよりか呼んでもらった方がいいんだけど、まあ年取るといけないよってなるわけ。
毎回何されるか来るたびに。
え、
アルゼンチン、ボエノスアイレスに来るんでしょ。
しーしー。
これで何をされるわけよ、皆さん。先生が来て。
その前にちょっと日会で前田先生いう人に、日本の日本人の先生に、さあ危ない、こっちこっちこっちこっち、ちょっと下調べしてもらう、はい、それも血圧取って、まあ
ケチャップ取ってもらって前調べしてもらうわけ。
シーシーサンギリアナリシ。
これはアルゼンチンの先生。
シーシ
ー。それで、
それ取ってもらって、それちょっとそれ見て先生がなんかちょっと見て、なあ大したことない。それは森田さんの先生らが言われるんが本当よ。私たちは文句言うこと言わないけどね、うん、文句言わない。
こっち側でいいですか？
言わないけど、
でまずその、ね、アルゼンチンの先生がまず事前方針ですね。それで、
そしてまた先生がついてこられるでしょ、だからそれ、その人も見られる、それを見て、それを見て、
何もされるわけ、
何もされそれを森田さんの専業らが言われ、森田さんが言われるんですよ、はい、それでどれぐらいのお金をガスタされるのか使われるのか、それは知りませんがね。
じゃあもう何回、もう二十何回来られて も, もあんまり結局治療につながらないんですか？
え、
結局問診するだけで治療してくれない、うん、
それは自分でお金払って、そのそういうここだったら一番いいって言ったら、ドイツ病院、フランス病院、イタリア病院、この3つ、それにあの入るのにはやはりお金がいるね。お金払って、毎月払って、そしてい
くらぐらいか、
え、
その半分いくらぐらいか。
お金はね、500円らしいね。私はまだ入られないけど、
500ペソ、
1ヶ月、うん、1ヶ月、高いですよ、はい、それはまあ払いんことないです、手当もらってるんだから、払いんことないです。しかし、
それが最低なんでしょ、それプラス毎回行くたびに行くから、
そして大きな手術とかだったら自分でまた払わないといけないね。だからまあ私たちはできないわけですよ。だけど今さら変えるっていうこともできなくなるし、非常に難しい、危ない、非常に難しい。少しこう近かったらね、ブラジルとか、まあせめてアメリカ、ノルタメリカか、まあノルタメリカまで、ブラジルまで2時間だから、ノルタメリカまで8時間、ニューヨークまでだけど、まあ10時間以上かかるけど、でもそれから日本に行くよ言ったらまた十何時間かかる、かかってもまた広島、成田に着いてもまた広島まで帰らないで、東京へ出て広島まで帰らなきゃいけないですよ。こっちこっち、まっすぐまっすぐまっすぐ取れる、よその国の家、よその国の絵、この国でよ、うん
うん、例えば、
うん、
例えばいつ、
ああ近くになったら、8月の6日が近くになったら、8月に入ったらだね、人が電話かけてくる、今日行きたいんだけど、明日行きたいんだけど、あのセニョラ、あの行ってもいいですかって、ま まあ私はまあ誰もあれいないんだから来なさいって話しましょうって。そしたらまあそんなもん持ってきてね、あの裏ばして帰る。そしてレビスタ出す。一つレビスタ出したらね、いやもう大ごとよ。8月の6日が来るまで、住むまでは。
毎年ですか？
毎年、毎年、歌詞毎年。けどこの節目があるからね、節目がある。この前はもう60年ですよ、去年は。出て行かれないほど人が来た。レビューする。ノイベペルソーナ、夜まで来るよ。それに電話でしょ、コールドバロサリオ来られないでしょって、ちょっと遠いからね。それで電話何十分、30分より目のない、私話すのに。
そういう時にどういつも話されますか？そのコンテンツになって話される。
コンテンツじゃないけど、まあ私たちが言わないといけないよ、もうそういうに精神になってるから。私だからもう何年もこういうことしてるでしょ。この8月の6日が近くになると、だからいっぺんも庭園で約束してたの、日本人の人とよ、庭園で。行かれない私、このインタビューしてるから、その時間に。そしたら電話かかってくるでしょ、その何時間待っても来ないって言って、私まだインタビューしてるんですよって。それがどうしてかって言ったら、中西さんが今年はいな、去年はいなかったから。あれが7月に亡くなったね。それでその8月でしょ。だからもううちばっかり来るわけ、他に言う人ないから。佐藤さんってあるんだけどね、どうして佐藤さんの方へ行ってないんか知らんけど、行ってないうちに来るね、まあ、近くだから私に来るのか知らないけど、うん、そういうことよ、うん、でも私は言う、泣きながらでも言う、うん、言わないと、言わないといけない、言うて分かってもらいたい、分かってもらいたい。そしてそれが人にこう伝わっていくと、いつかはブッシュに聞こえるんじゃないかなと思うこともある、うん、以前はブッシュに手紙出すと思ったことが腹立ってよ、うん、腹立って、だからどこへでも出てくる。イグレッシャー、イグレッシャー言うて教会か、教会にも来てくれ言ってから、もう自動車で迎えに行くから、そして自動車で連れてくるから来てくれっていうところ行ったこともあるし、いろんなところで言うたね。でも結局もう泣くようになるから、あんまりもう認めないような気がして、結局まあけどそれでもまあまたそういうことを忘れて言う、言うんじゃなくて、私のは怒るんじゃないかしら、しまいには。情けないから怒るんじゃないかね、自分がね。
まあ、教会も行かれてるんですか、毎日
の毎日じゃ、ね、日曜日じゃないけど、まあ私は仏教よりかキリストの方が好きだね。
じゃあちょっと今行けばですね、もし。これなんか説明したら、なんか
説明するんです
か。説明するかどういうふうにどういう感じでいつもやられるんですか、生け花の時は。
そうね、セグン花とか、この材料、これ材料によって違いますよね。こんなに短いのを使う場合と、こうちょっとこの流れてるの、流れとるのと。これはどういうことかって言うたら、まあ木がたくさん生えているところのところに、あの冬は花がないって言ってもこういう、まあ、葉が落ちて来年春が来るのを待つもの、それはなかなか、だからこの生け花は少し小さい花をこうしてあしらうと、寒い寒い、こうあの冬だけど花ってなんか人間に、私たちに安らぎを与えてくれるんじゃないか。それは私流ですよ、私流、私がそう思うから。この枯れてるんじゃないんだけど、冬だからさ、あの芽が出ない、あの葉がない、落ちた、その時は非常に寂しいけど、この花を添えるためにまた喜びとか、この寂しさをなくしてくれるから、私は花を、生け花が好きです。悲しい時でも嬉しい時でも花を使って、花をいらうと、まあその悲しさが消えていくとか、少し、まあ、気分が落ち着くとかいうことに。だから私も人もそうじゃないかしらと思って、人にこの教えて、ここの人に教えてあげたいって。誰でも女は何かの悩みっていうことないけど、まああるから、何かあるから、そういうものを少しでも花が癒してくれたら助かるんじゃないかしらと思うから、私花を、 花を生けるのが好きなんです。それをここの人の人に教えてあげたい、そういう気持ちなんです。まあこれはやはり経験ね、いろんな花をいろんな木をよそからもらったり、ある時には取ってくるお父さん嫌いよったです、取ってくるの嫌だって。でも私が取りに行く取りに行くっていうもんだから、自動車でここ10分ぐらい自動車走るとパンアメリカンのあるでしょ、そこらにまだいっぱいこういうものがあったから、私が花を習う時に土曜日の昼から店がない時にお父さんにそれを取りに連れてってもらうの、歩いちゃいけないから嫌いよったけど仕方がないよね、本当に思い出します。
この木はどこから、
これうちのね前にあるのをね切ってね、そこへ寝かしとくとね2週間葉が取れてね、こんなに艶が出たあれになるの。これはコデマリソウっていうんです。日本にあります、日本にありますよ、コデマリソウって。それは使われるか使われないかそれは私は知りませんが、ここではねこういう木のものをねがないんです、花屋さんに。花ばっかりでね、こういうもんでも道に浸ってたの、拾ってきて、これ道にたくさん浸ってますよ。これを大体がまだこう少しリンピアし綺麗にして塗るの、ニスっていうの、ニスっていうのを塗ったら立派な木になりますよ。ここには捨てる人多いから、知らないから捨てるのね。だから私教えてあげたいの。材料はたくさん捨ててる。
これ花生けるときにいろいろ考えないんですか、これ。
うん、そりゃまあ流儀もありますよね。
考えないのパッパパッってできる
んですか。No。やはり格好のよく自然に。ちょっと青いものを入れるとちょっとやはり
結構手早くするんですか。
うん、それも慣れるから、この木は小用にしたらいいとか、
すごい
ね、分かるわけだから、こう経験しないと、経験しないと、ここについたらいけないから、ここについたらいけない、やはり規則はありますよ。けどこんなもの、ちょっと待ってください。 今頃はね、
こちょっとだけこの感じで、
このね、あのこしらえた花があるね、とても綺麗。昔はあんまり綺麗でなかったけどね、今はこれ やはり品から来るんじゃないかしら。品から来ると思いますよ。ここでももう随分で、そしてすぐ枯れるでしょ。枯れるって色が悪くなるでしょ。それで、私この作った花を使うようになったんです。そして経済的でもあるし、今度また使えるし、あなたも花を生けてみなさい、花をいらってみなさい。あの花は花を見て怒る人ないでしょ。かわいい、ものは言わないけどかわいい。こういうね、長いものけど、
うん、
これはね、場所がないとダメ。床の間、今頃床の間のない家多いでしょ、デパルトメントだから、ね、だからこんなものがね、スパッていきよる。
これどういうイメージを想像してる？
あ、これはね、石がやってあるから、川のほとり、冬は葉がないから、もういかにも枯れて、あの寂しいね、寂しいけど、この花をちょっと2、3輪持ってくると生きるわけ。またこう少し私流ですよ、こりゃ、まあ、教わったんじゃないけどね、長年するうちに、まあ、私は私流でやってみようっていうあれで、私この寝御所へこれを出したんです。そしたらここの辺手が綺麗だから、やりなさいやりなさいって言われるから、もうそのうちに豆を落とさなくなったし、店を閉めてもしまったからやらなくなったけど、まあ時々材料があると花を依頼ます。
じゃあこれ瓦のほとりのイメージ、
瓦のほとりイメージです。石あるでしょ、
うん、
これこの石もどっか行って拾ってきたこの石もね、そこにこんな枯れた木があるでしょ。枯れたんじゃないけど、芽、春が来たらまた芽を出すんですよ。けど今は冬だから葉がた、落ちて、木が枯れたようになってる。そこにこの花を一輪、この青い葉を持ってくると、またこの風情が変わってくるわけね。そしてこれも生きるのね。かわいそうにこの枯れたようになってるのを、これがあしらってやる、助けてやるっていうかね。私そういうイメージでいけます、こういうものは。
これはどういう、
じゃあ、あの実路ですか。
神岡さんにとっては生き花っていうのはどういうものですか。生きがいですか。
まあそうですね、あの友達とか、あのまあちょっと悲しい時でも花を見ると優しくなります。悲しくなくなります。それやはり私がまあこの生け花好きだから、それに集中するからそんなになるのか、それはまあ世分分かりませんよね。人によってはどういう思いをされるか、 ああ綺麗だなって、ああ可愛い、いい具合にイケてあるねって言って言っても、どういうイメージを出してるのか自分でいけないと、それはそうじゃないですか、思うんですがね。私はそういうために私はこれを始めました。それはお父さんが亡くなる前に習いに行って、そして亡くなったから、私一人でこうして住んでると何かしないといけないから、まあ敷物したり、あの孫の敷物したり、そしてもう敷物ももう嫌になったから、もうちょっと面倒になるからね、だったらまあ庭へ出て、あそこだったらあれだけだけど汚れるから、もう草むしったり、日のまたこれをしたり、寒い時には出られないから、これはうちの子の前にあるのを取っといて、葉が抜いたらきれいに、このもっとブリージョが出ますよ、寒いところに置いといたら、コデマリソウのこの小枝、とても好きです、私これ、このコデマリソウのあれが。
これでその原爆とかに対する悲しい、まあ、怒りとか、そういう、
そうですね、
そういうの
を、うん、忘れる、うん、まあ忘れられないけど、まあその時だけでも15分でも30分でも1時間でも忘れて、これにこうしてると私は楽ですよ。そういう慣れでこれを始めました、うん、花へ、まあこれを習っている時に私は日本を出ましたから、完成してないから、完成させたいから、まあ行きましたけどね、行きましたけど、まあそういうような気持ちです。まあ何でもいいです、お人形作るんでもいいし、紙人形作る したり、習字があるよね、習字を書いてもいいけどよ、私はまあ字が下手やからそんなこと考えないで、まあ生け花、そしてこれを知らない人に教えてあげたいって、まあどんなに教えられるか知らんけど、そういうことをしたいと思って、猫塩店をあゆにしました。それと学校、今さっき言ったように学校へ行けない人、学校へ行けないし、学校の行けるけど、ここは学校はただだから、日本あのこの予習するところがするのにお母さんがお金がない人は、まあそういうことを助けてあげたいな、だから少しでも一人でも多くこのアルゼンチーノが偉くなったらいいんだがなと、そんなことを考えてします、私これ。それはお金じゃないです、
そこに立ってもらえますか、
はい、
そこに立ってもらえますか、はい、
立っとけ、ちょっと待って、これ乗ってるから、
いい、じゃあこれの題名は、題名っていうか、これを作ったイメージは、
そうね、これ大きなね、サロンだね、大きなサロンって、まあ、こんなサロンね、サロンって言うたらこの場所ね、の片隅に置く、
どういうイメージですか、
そう、ちょっとこう白い壁ですよ、何の味も何にもないですよ、だからこういう花をちょっと持ってくると、その何か生まれるんじゃない、花を持ってくると温かいものが、
川とかそういう言葉的にはどういうイメージ、
言葉的に言ったらどういうことかね、この部屋が、このサロンって言ったら、この部屋が生きるっていうの、この白い壁とかいうのはちょっと寂しいな、だからこういうものを持ってくると、花を持ってくると、それもちょっとこうサロンに合わせないといけないね、 少し大きいもの持ってこないといけない。もっと大きかったらこれよりちょっと小さいのと合わすかね。そういうものを花ってね、私こう思うの。生け花ってね、それはああ生け花かと思うけど、私たちに本当に安らかな気持ちを与えてくれるものと思うよ。私が好きだからそういう言うって言われたら、まあ私返す言葉はないですけどね、うん、花を見て私いつも怒る人ないだろうなと、花の嫌いな人はあるかねと私思うけどね、私が花が好きだから。
でも上原さんの上原さんの花より花はすごい力強い、枝がすごい力強いですよ。なんかすごい生きる力っていうのが、
生きる力あるやない。
で特にそのさっきのこれでもこれでもその枝ですか、うん、このすごいたくましく
曲がってる、
曲がりながらどんどんどんどん、
これは自然だけどね、この軸はこれと違う、これとこれは違う、違うけど、まあこれだったらただの、まあこれを添えるとちょっとこうまだちょっと生きるんじゃないよ。それは私が考えることよ、私が考えること。
でもなんか、
でもね、
今日の話聞いてやっぱそのこういう力強く伸びていく枝にはなんかその、金子さんがまあいろいろ冬とかいろいろ難しい人生の中でどうしても生き延び、まあ生きてきた、
そう
というところに、まあ
慰めてくれるっていうこと。まあ私が見てて年になると悲しいことがいっぱい、嬉しいことはもちろんない、たくさんないと、それを慰めてくれるんじゃない。私はまあそう思う。この花、生け花、生け花してると忘れるから、ご飯食べるのも忘れるよ。うん。
だからそれほどその枝にはそのね、金子さんのそのまあ力強く生きてきた力強さですか、
うん、
生きる力っていうのはすごい感じ。
そう、生きる力を与えてくれた。うん、それは言えると言える。それは私なりにね。うん。人にそうしなさいって言うんじゃない。私なりに。私がそうだったから一人になって。まあ女だからかそうか知らんけどね、男の人だったらもっと違うかもわからないけど、私女だから、
ちょっと本人中に今セルフィーで自己紹介をスペイン語でしてもらえますか。
ん、
自己紹介をスペイン語で、名前と、
あ、名前を入れな、
名前と住所と、
はい、
まあ、名前とどこに住んでるかと、何年間ここに住んでるかと、年齢、
はい、今から入れると、
英語か、スペイン語で
今から入れる、
はい、
私はミグノベシェント信仰に対しエテリコの方にビエガスに来ました。来た時はびっくりしました。大変忙しいのに、そして様子が違うのにね、ああ私来たけどやっていけるのかしらんと思いましたが、まあ主人もおりますし、主人の助けもあって、まあどんなにこんなにやってきました。この赤裾レシオチョベンテノイベネトレンダイムノデにおります。50年にちょっと1年ならない49年ほどここにおりますがね、このオリゴに来て、まあ今後も、まあ、私の支えって言ったら孫と生け花です。孫はもう本当に目の中に入れても痛くないって言うけど、いうことわざを私は聞いておりますが、まあその通りだと思うわ。そして花も可愛いです。とても私好きです。
これに慰められます。人生悲しいことがたくさんありましたが、それを苦にしても仕方がないし、孫の顔を見て花を見て慰められて、まあこの弁の住んで生きていこうと思います。神岡義恵です。78歳になります。スペイン語があまり上手でないからすぐ言えないの。まだ今なおのことだんだん人と話さないでしょ。以前は話してたから少しは覚えてたけど、今頃ちっとも話さない、ちっとも言うことないけど、まあ話さないから忘れていくのよね。忘れるっていうことないけども、使わないと自然と出ないです。
わかりました。
また
OK です。私もじゃちょっと分かんないけど、いいですね、
ちょっとこうなったらいいんだよね。これは大体はね、
祭りなんだ。
これ高いでしょ。これこういうものはね、台の上に乗せない。台によってもまあこれぐらいの台ならいいけど、
いいでしょ。下の
下あんまり下から落とさないね。これちょっと控えますか。
いいですね、パターン出しちゃってもいい。
棒が一つあったら、箸が落ちる。箸を持ってきてみようかな。
いいよ。
じゃあ僕差し込みます。